大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。いやいや、本当にお熱ございますの日々が続いていますよね。6月のうちに梅雨が明けてしまって、観測史上一番短い梅雨だったと報じられていますけどもね。私ね、しっかり覚えているんですけども、1994年、今から28年前になりますけども、その年は梅雨がなかったです。ですから今回一番短いというのにはカウントされていないようですけどもね。その94年は6月もずっとカンカン照りの日が続いていましてね、梅雨入りしなかったから梅雨明けもなかった、そんな年だったんですよ。まあそうやって古いことも記憶に残っている年になりましたけども、7月に入ってこれからいつまで暑い日が続くのかと思うとね、もう想像するだけでちょっと辛いですけどね。子供たちなんか夏休みに入る頃にはもうバテてるんじゃないかと心配ですね。元気にプールに行ったり海に行ったりしてほしいもんですけども、まあ例年の普通の年のように7月の20日頃に梅雨明けっていうことになれば嬉しい気持ちになるんですけどもね。6月中に明けてしまってこの暑さじゃ梅雨明け宣言がちっとも嬉しくなかったですね。かえって気が重いです本当に。まあそんな風になんだかんだ喋ってても暑さが収まってくれるわけではありませんからね、いろいろ工夫をしなきゃいけないんですけども、先日新聞の記事にどこかの大学の研究の成果が載っていたんで、ちょっとそれをご紹介しますけどね。直射日光を浴びるときはもちろんなんですけども、日傘を差したりしていても着ている服の色によって人間は暑さを感じる度合いが変わるんだそうですね。やはり一番涼しく感じるのは白、その次が黄色やグレーときて、まあ大体中間ぐらいが赤や青系なんですってね。で意外と緑の服っていうのは熱を吸収して暑く感じるんだそうですよ。でもやっぱり一番暑いのは黒い服なんだそうですけども、今若い世代だけじゃなくて20代30代の女性なんかは日焼けが嫌だからと長袖の黒いブラウスとか T シャツ着てる人意外と多くありませんか。まあ確かに日焼けはしないかもしれませんけどもね、暑さはとっても感じるようですから熱中症には十分注意してくださいと書いてありました。そんな風に着る服の色で感じる暑さに違いがあるというのが科学的にも証明されているわけですよね。ぜひあなたも暑い日の服選びの役に立ててくださいね。この情報ちょっとはためになると思います。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、このイントロでお分かりでしょうかね。さっきお話しした梅雨がなかった1994年夏のヒット曲です。大黒摩季さん、夏が来る。そんなに昔の曲っていうイメージはないんですけども、もう28年前になるんですね。今週の1曲目は大黒摩季さんの夏が来るでした。
蔵出しコレクション。
暑い日が続いている中、今週のこのコーナーはひとときでも暑さを忘れさせてくれるような爽やかで涼しげなカーペンターズの曲を2つメドレーで聴いていただきましょうか。とは言っても1970年代の彼らの有名なヒットナンバー、トップオブザワールドとかシング、イエスタデイワンスモアではなく、ちょっと意外なアレンジになっているビートルズの曲のカバーソングです。そうそう、ビートルズといえば今週の水曜日6月29日は56年前のその日、初の日本公演武道館でのライブのために初めて来日した日っていうんでね、ラジオやテレビでも話題になったりしていましたけども、彼らの曲を幼い頃から聴いていた兄弟カーペンターズ、兄のリチャードは1946年生まれ、妹のカレンは1950年生まれです。子供の頃からお父さんがたくさん持っていたレコードやラジオを聴くことが好きだったという2人なんですけども、リチャードがピアノを弾くようになってバンドを始めた頃にはカレンはドラムを叩くようになっていました。その後はそれぞれいろんなメンバーとバンド活動をした後ですね、結局1969年に兄弟のカーペンターズとしてプロデビューすることになります。この時リチャードは22歳、カレンは19歳でした。 そのデビューアルバムからシングルカットされた最初の曲は、バラード調にアレンジしたビートルズのチケットトゥーライド、涙の乗車券で、アメリカのチャートビルボードでは54位まで上がるというスマッシュヒットになりまして、新人としてはまずまずのスタートだったんですね。そして翌年70年、シングルで出した Close to You、 日本語のタイトルは遥かなる影と言いましたけども、これがチャートの1位になりまして、その後は出す曲軒並みビッグヒットになって、人気アーティストへの階段を上っていくわけなんですけども、この Close to You が入ったアルバムにもビートルズの曲 Help のカバーが入っています。今日の1曲目はまずそれを、そしてメドレーの2曲目、これは83年にカレンが摂食障害のために43歳の若さで亡くなった後ですね。2001年にカーペンターズのデビュー30周年として企画されたレインボーコネクションというアルバムがあるんですけども、その中に収められている曲、これはカレンが1967年に自宅のガレージに作られたスタジオで歌ったビートルズナンバー、ノーウェアーマン、一人ぼっちのあいつです。当時モノラルで録音されたものを21世紀になってハイテク機器を使ってステレオ化した後、リチャードが全ての楽器のパートをアレンジし直してとっても苦労して作った曲なんだそうですよ。ではカレンが歌うビートルズメドレー、ヘルプとノーウェアーマンをどうぞ。少しは涼しげな気分になれたでしょうか。今週の蔵出しはカーペンターズのカレンが歌ったビートルズナンバー、ヘルプとノーウェアーマン、2曲のメドレーでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、役所広司主演、幕末の戊辰戦争の一つ北越戦争で薩摩長州の西軍に抗った越後長岡藩の家老河井継之助が主人公の映画、峠最後の侍です。原作はあの司馬太郎が昭和40年代の前半に書いた小説なんですけどね、私が初めて河井継之助っていう人の存在を知ったのは、それから10年ほど経った1977年昭和52年に NHK の大河ドラマとしてやっていた家臣でしたね。ドラマの主人公は長州の大村益次郎だったんですけども、薩長を中心にした西軍に対して最後まで抵抗して、また幕府軍東軍にもつかずに戦を避けようとした新潟の小さな藩長岡にこういう人がいたんだと知ったわけですけども、演じていたのは高橋英樹さんでしたね。幕末のたくさんのエピソードの中で日本で初めて世界初のマシンガンとも言われるガトリング砲という驚異的な武器を買い込んでいたっていうのはね、当時本当に驚きました。その後大羽越列藩同盟として薩摩長州に抵抗した東北のいくつかの藩は全て5万とも言われる西軍に屈して明治という新しい時代を迎えたわけですけどもね、徳川家への義を盾にしてたった690人で挑んだという河井継之助は、その後多くのドラマでも取り上げられるようになりました。ただし映画になったのは今回がなんと初めてなんですよ。企画を立ち上げて自ら脚本も書いて監督を務めたのは、雨上がるや阿弥陀堂だよりで高い評価を受けている小泉隆さん。この後先週録音したインタビューを聞いていただきますけどもね、主人公の河井継之助はもちろん役所広司さん、もう8割以上が彼の映っているシーンですから、セリフもたくさんあって大変だったと思うんですけども、継之助の妻お菅には松たか子、長岡藩の家臣には榎木隆明、佐々木蔵之介、その他中台達也、吉岡秀隆、長山健人、田中民、吉根京子といった人たちが脇を固めています。特に松たか子さん、中で踊りのシーンがあるんですけどもね、まあその仕草といいますか腕のしなりとか動きがとっても魅力的で印象に残っています。では小泉監督へのインタビューを聞いてください。この司馬太郎さんの原作の小説峠というのはもう随分前から映画化を考えていらっしゃったそうですけども、いつ頃からなんですか？
随分昔にね、河井継之助って人物はその新聞小説の中でカラスが好きだっていう、太陽に向かうカラスが好きだっていうのを覚えてたんですよね。でもう一回読み直してみようと思って、それからですね、これをシナリオにしてみようと思ったのは。
最初の新聞小説ってのはもう昭和40年代ぐらいの頃ですか。
だったでしたかね。もう毎日新聞にね、親類のうちだったと思うんですよね。その一部だけ読んだ覚えがあるんですけど、全体は知らなかったんですけども、司馬さんのそんな、僕はあの読者としてはね、そんな優秀な方じゃないもんですから、そんなに読んでないんですよ。この峠だけはちょっと印象に残ってたんで、もう一回ちょっと読んでみようと思って読んだんですけどね。
あのどんなところが印象的だったんですか。
やっぱりこの人物ですね、河合嗣之助という人物に非常に強く惹かれたっていうことですかね。あの司馬さんがね、その自分が物書きになって遺言というか遺書として残したいって言ってたのはね、この峠と龍馬が行くなんですよね。だから本当に大事にされてたもんだなんでしょうけども、そういうのにこう挑戦できるっていうのは非常に幸せなことでね、だからこの人物を捕まえたいなっていう、出会ってみたいなっていう思いだったんですけどね。
小泉監督は先に脚本を書いて、それを映画会社に企画として提出して、でそれで映画化されるかどうかという、そんな形でやってらっしゃるそうですけども、これもじゃあ脚本が先にあって、
あの全てそうですね。まずあの脚本だけはね、何にお金がなくても自分で書けるわけですよ。黒沢さんが常々ね、助監督やってても本を書きなさいと、原稿用紙と鉛筆があれば本ぐらい書けるだろうっていうわけですよね。1日1枚書いたって、それこそね、毎日書いてればそれだろうなるんだからって。で、僕は助監督の頃から本だけはずっと書いてたんですよね。黒沢さんにこう読んでもらうのが楽しみでね、褒められればそれだけ嬉しいんですけども、ですからどの作品もそうです。まず本を書いて、これをやりたいんだけどもどうでしょうかっていう映画会社に提出して、賛同が得られなければね、僕らはどうにもならないんで、この本だったらばやってみようかなっていうプロデューサーの方たちがいて、初めてねこぎつけるんですけども、まず本は自分で書かないとダメですね。
今回はその河合嗣之助の魅力を表現しようっていう、そんな思いを込めていらっしゃるわけですか。
いや、映画って非常に多面的なものでね、説明するもんじゃないっていう黒沢さんも言ってて、要するに見る人たちがいろいろ感じるんだからっていうことなんですけども、ただ時代劇ということだけで、非常に言葉だけはね、司馬さんの書かれたその言葉の一つ一つを大事に、その時代の人にこう寄り添ってみようと思って書いてはみたんですけどね。
あの私も河合嗣之助は、まあ、本当に断片的ではありますけど、はい、まあ、幕末の有名な人ということで知ってるんですが、はい、ただあの最後の侍というぐらいですから、もっと武骨な人かと思っていたら、奥さんにオルゴールをプレゼントしたり、はい、アメリカからガトリング砲という、はい、まあ、最初のマシンガンと言われているようなものですけど、そういうものを買い込んで戦に備えたりとか、世界的な視野を持ったような魅力のある人なんですね。
そうですね。そういう点ではその坂本龍馬よりもというぐらいにね、本当にあの外の事情にも明るいし、あの横浜ではその外人の商社マンの人たちのところに住み込んでね、いろいろ話を聞いてるし、本当にあの反省改革でも非常に財政の改革からね、賄賂の禁止であるとか多くのことをやって、一番びっくりしたのはね、六高改正しちゃうわけですよね。2000億の人を500国にして、要するに格差なくすんですよね、侍の間の。こんなことをやったあの家老という地位にあったんですけども、そういう人はいないですよ他に。
そういう河合嗣之助を役所広司さんにというのは、もう脚本を書いてる時からのいわゆる当て書きといいますか、イメージはもう役所さんに決めてっていうことだったようですね。
いやいや、あの人物を書いてるうちに自然にこの人だったらば役所さんが一番うまくというか、その本当によく表現してくれるんじゃないかなっていう、そういう思いがあったもんですから、書いてる途中からは役所さんだったらばっていう思いはありましたけども、う
ん、じゃあ書いていく途中でイメージが膨らんで役所さん。
そうですね。これを演じるんだったらば役所さんが一番その次の助の言葉を生かしてくれるし、スクリーンの上にきちんとした形でこう立ち上げてくれるだろうなって、そういう非常に大きな期待は持ちましたね。
あの役所さんの魅力というのは監督から見ていかがでしょうか。
それは映画を見ていただければと思うんですけれども、ね、僕はね、毎日撮影現場でも次の助に会えるなっていう大きな楽しみがあったんで、スクリーンを見ていただける方たちもね、役所さんが演じる次の助っていう人物、非常に魅力的に感じてくれるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。
あの今回の撮影は主に新潟県のいろんなお寺ですとか、豪商の屋敷ですとか、そういったところをお使いになってますけども、阿弥陀堂だよりとか、博士の愛した数式、信州でも撮影が多いんですけど、今回も松代の文部学校や飯山での撮影があったそうですね。
はい、そうですね。僕にとっては非常に懐かしいというか、お世話になったところだし、もうよく知ってたんですよね。その日暮らしの木でも文部学校使ってますし、岡田准一君がいて、あそこにはこういうのがあるなっていうのは知ってました。飯山もね、ずいぶん長いこといたもんですから、あそこだったらばどうにかなんじゃないかなと、最後の望みを託したんですけど、あそこはね。
新潟で撮影の適地といいますか、ここがいいなっていうところが見つからなくて、最後の頼みで OK ということになったわけですね。
そうですね。あのラストシーンの次の助が亡くなるところはそうですね。
こだわりというのはどういったところだったんでしょう。
あの最後のシーンはその炎があって奥に次の助がいて、それを撮るカメラポジションをできるだけ望遠レンズで撮りたいって、カメラの位置ですね、そういう場所がなかなか見つからないんですよ。であそこでやっとそういうなんとか近いところが見つかったんでね、そこのイメージに合う場所を探すのが大変だったんですけども、飯山のあそこは非常に近かったもんですから。
じゃあまあ阿弥陀堂だより以来の飯山で。
そうですね、懐かしいですね。今でもあの年に 1、2度は来るんですよ、スタッフと一緒に。あんまりそういうロケ地はないんですよね、もう一回行ってみたいっていうところは。でも飯山は特別ですね。
居心地がいいんでしょうか。
いいですね、お米は美味しいし飯山の人たちが、ね、非常によくしてくれたもんですから、はい、会いに行ってもね、一緒に歌を歌ったりなんで、非常に楽しいもんですから、ついつい何かという時は飯山に
というふうに信州には随分馴染んでいらっしゃいますね。
そうですね、あの四季折々の変化非常に綺麗なんでね、いつ来ても本当に魅力的なところだなというふうに思いますけどね。
美しいシーン、美しい映像っていう褒め言葉が一番嬉しいとおっしゃってましたね、
はいはい、美しいっていうことは非常に難しいのかもしれないし、まあ、美を表現するとは難しいんでしょうけども、やっぱりそこに惹かれますね。これは感じ取るものですから、なかなかね理屈では難しいと思うんですけども、美しさを感じるってことは非常に大事なことなんだろうなと僕は思ってますけども。
あの今回の作品は若い世代にも見てほしいという発言がね先ほどありましたが、どういったところを伝えたいなっていう気持ちがおありなんでしょう。
それはあの司馬さんもね、日本人と考えた時にその海外の人でもね、侍っていうのは非常に世界共通語ですよもね、だから日本人の根底に流れている何かがあるはずなんですよ、そこには。だから若い人にもそういうものにこう触れてほしいんですよね。自分の心に響くものがあればね、それは歴史を感じ取るってことですから、非常に大事だと思うんで、学問は歴史に尽きるっていうのはオギュストライか何か言ってたけども、要するに歴史上の人物を知るっていうことはね、自分を知るってことと同じことだと思うんですよ。だから次の助を見て何か心打たれるものがあれば、その若い人たちの心の中にも彼に通じる何かがあるはずなんですよね。それを自分たちできちんともう一回見つめ直すことによってね、その自分の心というかその核みたいのがこうきちんとできてくるんじゃないかなと思うんですけどね。若い人にこそ見ていただきたいですね。やっぱりそのこういうことあの映画で見ると、これは生きた歴史だと思うんですよね。本とかそういうので見るのとまた違ったね、その人物に接することによってみんな具体的なこうイメージを持ってくれるんじゃないかなと思うんで、
歴史を学ぶっていう意味でも日本の男の美しさみたいな、はい、そういったものでしょうかね、
はい、そうですね、そういうことも楽しみながらね見ていただければ嬉しいなと思いますけど、
今日はどうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
幕末の出来事とはいえ、ちょっと計算してみるとたった150年前の話なんですよね。薩摩と長州が中心になって作った明治という時代を原点に150年が過ぎて今に至っているわけですけども、日本人として河合次之助に感じるところはたくさんありました。今週はただいま公開中の映画峠最後の侍と合わせて小泉隆監督のインタビューをご紹介しました。ということでスペシャル企画でお送りしていますんで、今週はいつものコーナータイムスリップムービー室お休みさせていただきます。あしからず。そうそう、先週の番組でご紹介しました峠最後の侍の鑑賞券プレゼント、ペアのチケットを3人の方に差し上げますとお知らせしましたけども、ちょうど3人の方にご応募いただきましたんで全員ご当選ということで、近いうちにお手元に届くと思います。楽しんできてくださいね。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では期間限定、数限定でわさびマヨ味のポップコーンを販売しています。ドリンクとのお得なセットメニューもご用意していますので、ぜひこの機会にご賞味くださいね。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょう。長野市の猫道探検隊さんです。豊品近代美術館でやっている土門兼写真展を見てきました。お、豊品までお出かけになったんですね。私も実は先週見てきたんですけども、看護師予科連の生徒たち、彼らの凛々しい表情には清々しさを感じました。それと同時に彼ら彼女らは無事に終戦を迎えることができたんだろうか。
80年以上前の若者たちの写真に思いを馳せて、そんなことを考えさせられたひとときでした。あの今回のその豊品美術館の土門兼写真展のポスターやチラシにもなっている若き看護婦というね、赤十字のマークの看護帽をかぶったマスクをして眉毛と目しか見えない若い看護師さんですけども、土門兼さんの写真を見て初めて知ったんですけども、そうやって多くの当時は看護婦さんですよね、看護婦さんたちが戦地へ派遣されて病院で働いていたっていう事実も初めて気づいたんですけどね。やはりポスターやチラシに選ばれただけのことはあるというぐらい凛々しい目つきをしていますよね。あの予科練の生徒たちも多分卒業式だと思うんですけど、たくさんの若者が写っているんですけど笑顔なんですね。それを見てかえって悲しい思いになりましたけども、戦争の結果を知っているだけに多くの人が命を落としたんじゃないかっていう気がしますけども。あと常設展の写真の中に60年代の子供たちの写真があって、そこにニャロメの絵が写っていて、かみさんとニャロメはよく描いたよねーと懐かしい気持ちにさせられました。そうそう、ニャロメが出てくるのは赤塚不二夫さんの作品の中でも猛烈アタローだけなんですけどもね。ニャロメとケムンパスは私もソロバン塾に通っていた頃なんかに机に鉛筆でいたずら書きなんかをしたのを覚えてますね。今でもニャロメとケムンパスは書けるんじゃないかな。ちょっとやってみよう。そして帰りに道の駅でニジマスのつぶら揚げを買いました。これつぶら揚げって読むんだよと娘に教えられましたけど、なんで知ってるのって聞いたらば、長野市の給食でも年に 2,3 回出るんだよ、だから読めるんだと言っていました。あの怪獣映画を作っていたつぶら屋プロの1万円2万円の円という字を書きますよね。最近の給食はいろいろ出ていて羨ましいですね。そうですか。安曇野市赤品では普通の居酒屋のメニューなんかにもニジマスのつぶら揚げってのはあるんですけども、あの赤品は県の水産関係の試験場というか支所がありますよね。安曇野市内全般というよりは赤品の名産と言ってもいいと思うんですけど、最近は信州サーモンの方が有名になっちゃいましたけど、やはり昔は養殖魚といえばニジマスが中心でしたからね。その消費拡大のために県内いろんな地域の子どもたちに味を覚えてもらおうなんてことも給食に入った理由なんじゃないでしょうか。これ私の勝手な想像ですけど、食べてみての感想はいかがだったでしょうか。私もね、2回ぐらい食べたことありますけど、正直言いますと川魚としてはイワナ、ヤマメ、それからアユなんかに比べるとちょっとなぁ、そんな感じの味でしたけどね。そして今週のと、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は所ジョージさんですけども、所さんの曲といえば酢豚。私先週所さんのベスト版の CD 持ってるって言いましたけど、実は2枚あったんですけど、酢豚っていう曲名はなかったような気がするな。ベスト版に選ばれないような曲なんでしょうか。かえって聞いてみたい気持ちになってますけども、うちでベスト版2枚チェックしてみますね。特に大きなヒット曲なんてのはないですから、もう個人の趣味で選んでますけども、どんな3曲になるかはもうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど、何でも結構ですからね。メッセージ書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は椎名林檎さんの一応一番新しい曲聴いていただきましょうか。NHK の E テレでずっとやってますおじゃる丸という短いアニメがあるんですけども、主題歌とかエンディングテーマとか3ヶ月に1回ぐらい変わってるらしいんですが、この4月からは椎名林檎さんのこの曲がエンディングに使われています。糸おかし。 まあいろんなジャンルのいろんなアレンジの曲を歌ってますよね、椎名林檎さん。 NHK E テレのおじゃる丸のエンディングテーマで4月から使われています、糸お菓子でした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
では、インデックス、今週は10巡目のとです。これまでとは、とわえもわ、徳永英明、森田浩一とトップギャラン、そしてトンネルズ、ドリフターズと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、6巡目から9巡目は3組3曲で、時藤三郎、トムキャット、富田靖子にトンボちゃん、鳥羽一郎、土井勝などなど3組3曲でやってきたんですが、今週は確か以前所ジョージさんなんてところを、いや別にこれはシャレではないんですけども、やってもらえませんかというリクエストをいただいた記憶があったんで、これといったヒット曲はありませんが、逆に彼の歌って聞いたことがないっていう人も多いと思いますんでね、どんな曲を歌ってきたのか、今年が実はデビュー45周年なもんですから取り上げます。所ジョージさん、本名は羽賀隆之と言いまして、1955年、昭和30年の私と同じ1月26日生まれですから、私より3つ年上ですね。埼玉県の所沢生まれ、今67歳です。高校を卒業した後、一浪して拓殖大学に入学するも、一度も授業に出なかったんで除籍されてしまいまして、思いつきでシンガーソングコメディアンを目指して音楽を始めたそうです。曲をいくつか作ってデモテープを音楽事務所に送ったところ、そこのプロデューサーに認められて、当時人気があったダウンタウンブギウギバンドの坊やって言いますか、カバン持ちのような仕事を始めたんです。そこでリーダーの宇崎竜道さんから、どうせデビューするんだったら芸名がいるよな、所沢出身で外国人でも理解できるような名前がいいんじゃないか、じゃあ所ジョージってのはどうだと、割と簡単に決まったそうですね。それからダウンタウンブギウギバンドの前座などを務めるようになって、1977年、昭和52年にキャニオンレコードからこんな曲でデビューしました。所ジョージさんの1曲目はギャンブル競争曲。シングルとしてオリコンのチャートの記録は残っていませんけども、すなわち週間ベスト100に1回も入らなかったってことなんですけどもね。その半年後に出したこの曲の入ったファーストアルバムは、オリコンアルバムチャートの33位に入っています。所ジョージさんの1曲目はデビュー曲のギャンブル競争曲でした。こういうイメージのまんま、肩に力の入っていないキャラクターが業界内で受けまして、この年77年から早速日本放送の全国ネットの深夜ラジオ、オールナイトニッポンのパーソナリティに抜擢されます。日本放送はこういうふうに、この先売れそうだっていうアーティストやタレントを先取りする目がありますからね。まあそんなふうにラジオに出るようになった影響もあって、2年後の79年昭和54年に出した寿司屋っていう曲が、テレビのあの人気歌番組だったザ・ベスト10で注目曲を扱うスポットライトのコーナーに出るほどではないランクだったんですけども、一応30位くらいには入っていたらしいと、これは自らオールナイトニッポンの中で告白をしたんです。真偽のほどははっきりわかりませんけども。では所ジョージさんの2曲目はそれを聞いてください。アルバムバージョンとシングルバージョンがあるんですけどもね、今日はアルフィーの坂崎幸之助さんがアレンジを担当した方を聞いていただきましょうか。寿司屋。所ジョージさんの2曲目はシングルバージョンの寿司屋でした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。今週は特にヒット曲はありませんが、ちょっと面白がって所ジョージさんの3曲をお送りしています。ラジオには出るようになったものの、歌手としては東京のライブハウスなどを中心に活動していたんですが、じわじわ知名度が上がってきたことで、新人の頃から親交があったタモリさんが司会を務めていたあの笑っていいともに83年からレギュラー出演するようになります。そこでさらに、まあいい意味での彼のいい加減さが好まれまして、翌84年には放送文化に貢献した人に贈られるゴールデンアロー賞を受賞しています。すごいですねっていうのが、流行語大賞に選ばれたのもこの頃だったと思うんですけども、その後86年には 11PM の週一の司会、また所さんのただものではないと、名前が冠になったテレビの人気番組も始まりました。 まあそれ以降は皆さんもご存知のように俳優としてドラマにも出たり、スタジオジブリの崖の上のポニョとか、ディズニーのトイストーリーのバズ・ライトイヤーの声など、声優としての仕事も人気がありますよね。さて最後になります所さんの3曲目なんですが、さっきの曲寿司屋でアレンジ編曲をやっていた昔からの知り合いのアルフィーの坂崎さんも出てくるこんな曲をどうぞ。1980年昭和55年の曲です。芸能界をちょっとおちょくっている君こそスター誕生。所ジョージさん最後の曲は君こそスター誕生でした。多分3曲とも初めて聞くっていう方が多いと思うんですけども、もう45年、いい意味でいい加減で肩に力の入っていないキャラクター、それで番組のメインの司会までやってしまうシンガーソングコメディアンなんて他にいませんよね。同じ誕生日だっていうことはちょっと嬉しいんですよ。私、彼のことを嫌いだって人まず聞いたことがないんですけども、今週のインデックスは所ジョージさんの3曲でした。ということで、まあこんな感じですけども、いつも真似するときにはね、来週のこのコーナーはなですね。なはこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、それから長渕剛、中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽衣子と9巡目まで3曲ずつかけてきたんですけども、来週はじゃあ中村あゆみさんの3曲いきましょうか。80年代カップヌードルの CM ソングとしてビッグヒットになったあの曲とか、もうあと1つか2つありますよね、ヒット曲。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週は中村あゆみさんです。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしてます。似てませんかね。エンディングの時間になりました。まずは須坂市のうっかりガメラさんのメッセージご紹介します。先週もメールを読んでいただきありがとうございました。いえいえ、私の方からいろいろ質問をしましたけど、今週はそれに答えてくださってますね。私は昭和34年生まれなので大岩さんより一つ年下です。割と近かったんですね。ウルトラ Q もウルトラマンも夢中で見ましたが、ウルトラセブンは宇宙人の侵略もので、当時の私は怖くて見られませんでした。アンヌ隊員に憧れるにはまだちょっと早かったですしね、かっこ笑い。大人になってから楽しみました。そう、僕もね、中学生で再放送を見るようになってから、今あんまりそういうことをテレビやラジオで言っちゃいけないかもしれませんけども、あれ、アンヌ隊員ってトランジスターグラマーという体型なのかなと思ったりもしましたもん。菱見百合子さんでしたよね。それから仮面ライダーやロボットもの戦隊ものも大岩さんと同じ理由で見ませんでした。すでに大人になった気でいた中学生としてはね。ただ一つ夢中になってみたのが宇宙戦艦ヤマトでしたが、これは初恋の女の子が松本零士ファンだったためです。かっこ笑い。森幸に憧れたっていうことじゃなかったんですね。私もね、高校生になってから再放送でバッチリ見たのは科学忍者対ガッチャマン G3 号白鳥の純のファンになったから。その声をやっていたのが杉山和子さんだったんですよ。純の声大好きでしたね。そして大学生の時が宇宙戦艦ヤマトの映画版の方っていう、まあそういう10代を送っていた私です。それからもう一つの質問にもお答えくださってますね。オーケストラでやっている楽器はチェロです。学生時代からなのでかれこれ40年を超えますが、練習時間が取れなくてうまくなりません。まあ社会人になってから続けるとなると時間のやりくり大変でしょうしね。でも以前いただいた2つのタラレバッグのうちの1つは、おお、随分懐かしい話ですね。練習に行くときに楽譜や譜面台を入れるのに今でも愛用していますよ。でもう1つの方はお買い物用にヘビーローテーションで使っています。今でも使ってもらってバッグも涙ちょちょぎれるぐらい喜んでると思うんですけども、もうかなり傷んだり汚れたりしてませんか。もう20年ほど前になりますからね。これからも丁寧に使っていただいて、子や孫の代にも伝えていってください。ちょっとそれは無理ですかね。そして最後は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。梅雨明けしましたね。30度で真夏日、35度で猛暑日でしたっけ。はい、ちょっと外に出るだけで溶けてしまいます。大岩さんの好きな寝曲がり岳のニュースも聞きます。取りに行かれる方は熱中症に気をつけてくださいね。もう7月に入りましたけども、まだ寝曲がり岳って取れるんですか。だからといって私取りに行きませんけど、これからも取りに行かれる方十分注意なさってくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は 長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。